私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。昨日バッハ研究会合唱団の第40回定期演奏会というのがあって、ヨハネ受難曲を全曲、の演奏されました。2回目だ、40年40回の中で2回目だそうですが、この、ヨハネ受難曲というのは、この今日お読みいただいたヨハネ福音書第18章1節から始まるんですね。でこの18章19章が第1部の中心になるという、そういう構造で、ま、昨日その、ま、歌演奏を聞きながら、今日私の喋るところだと思ってね、少し感慨深い思いになりました。あのポンテオピラトというのが今日出てくるんですけど、私たちはあの使徒信条の中でポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、彼の罪を、まあ、2000年にわたって告発し続けて来ているわけですね。まあ、ピラトの側から言うと、告発され続けて2000年という、そういう、まあ、ローマから派遣された総督ですね。でも、まあ、感想っていうか、私が思うのには、ちょっとね、2000年もずっとお前のせいだって言われ続けるピラトっていうのが少しこう、かわいそうな、気がするんですね。ピラトっていうのはユダヤにおけるローマ総督なんですが、しかし、なんて言いますかね、選ぶことのできる選択肢のほとんどない中で、つまりローマからこうしろあしろってこう指令が来る。そして当のユダヤからは人々がいろいろ訴えてくるという、その板挟みに合うわけで、しかも彼にはまあ総督としての権限はあるけれども、それは全部あのローマに直結しているわけで、本人が自分の考えでその権限を行使するなんてことはおそらくできなかったんだろうと思うんですね。そういう選択肢のほとんどない中で、だからイエスと関わるということを何とか避けようとしているわけですね。で、ヨハネ福音書を読むと、このピラトに対して結構同情的ではないか、まあ、そういう印象をこう受けるんですが、まあ、それは別の意味で、ヨハネ福音書はピラトとイエスの会話がたくさんあるからなんです。他の福音書にはそういう会話がないので、あのピラトの方が権威的に高圧的にイエスに死刑を言い渡す形になるんだけど、ヨハネ福音書はこう二人がたくさんこう会話を交わしているのでね、その会話の中でピラトの心がこう揺れ動く姿を僕らは読み取るわけですから、なんとなく同情的に書いているような気もするんですね。19章今日の先ですけど、19章12節にそこでピラトはイエスを釈放しようと努めたって書いてあるんですね。おそらくそれがヨハネ福音書の描くポンテオピラトの思いだったと。しかもそのイエスを釈放しようと努めたっていうのは、イエスに同情したからとかそういうことではなくて、論争の挙句釈放しようと努めたんですね。というのは、10節12節、つまり今釈放しようと努めたというのが12節ですが、その直前の19章10節から12節にこんなことが書かれているんですね。そこでピラトは言った、私に答えないのか、お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた、神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。 そこでピラトはイエスを釈放しようと努めたとなってるんですね。これちょっとやっぱりすごいことだと思うんです。ピラトの権威、まあ、その権威をピラトはちらつかせてイエスに迫るわけですが、そのピラトの権威をイエスは何とも持ってないって、あなたに権限をもし神が与えたのでなければそんな権限は屁でもないってこう言われるわけですよね。で、自分のことを自分に対して面と向かってあなたに権限なんかないよって、真実な権限なんてあなたにはないんだってこう言うイエスを釈放しようとするわけですから、そういう思いにピラトは満たされていったっていうことなんでしょうよね。イエスに罪はないっていうことを彼は分かったわけですよね。で、先ほども言いましたようにこの場面でもそうですけれども、ヨハネ福音書では裁判の間イエスとピラトはさまざまな会話をしている。他の福音書ではイエスはほとんど何も喋らない、何にも喋らない、ただ一言、私が主だという意味のことを告げる。そしてそれが決定的な証拠とみなされてイエスは処刑される。しかしヨハネ福音書ではイエスはピラトとの間にいくつも会話をしている。ピラトもその会話に巻き込まれていくわけですね。今日は城の史実ですが、そう呼ばれる発端についてヨハネは12章ですよ。今日は18章読んでるんだけど、12章にその、城の史実の発端を書いてるんですね。で、そこはまあ我々がよく知っているように、みんなに歓呼の声で迎えられるというイエスの姿をそこに書いてある。そして12章でしょ、今日18章で、19章もピラトとの論争があって、そして結局十字架につけられて殺されていくっていう24章まで行くわけですが、もうその半分、12章のところから受難週が始まっているわけですよ。ヨハネ福音書は半分が一週間のことを書いている。そういう書物ですよね。で、その十二章でみんなに歓呼して迎えられているイエスは、その週のうちに自分が十字架で殺されるという運命が分かっているので、12章27節で、今私は心騒ぐって言うんですね。弟子たちにご自分の胸の内を吐露しているわけです。イエスだってそれは人間ですから、死ぬことが分かっていて、しかもその死に方が十字架での処刑という、当時最も非人間的非人権的な殺され方で死ぬ、それが分かっていて、まあ、それを、まあ、それは神様の御心だからねとニコニコ笑って受け入れるなんてことはイエスでさえやはりできなかっただろう。当然のことです。心騒ぐ当たり前だろうと思いますよね。だからこそイエスなわけですね。誠の人にして誠の神、この子、なんて言いますか、アンビバレントと言われる、こう不可分離、分けられない、誠の神であり誠の人であるということが一体化している中で、神の御心である、しかしその殺され方しかないのか、それしかないのかっていう、そのせめぎ合いがイエスの中で起こっていて、それが弟子たちに吐露されていく。でも弟子たちはその深刻さがわからないから、一体イエスは何を言ってるんだろうっていうことになる。他の三つの福音書は、逮捕される夜にイエスがただ一人で神に祈るという場面がこう書かれていますよね。 いわゆるゲッセマネの園という、ね、場所でのお話ですよね。その祈りは、血の滲むような祈り、あるいは汗の滴りが血になるような激しい祈りであったと書かれている。そして、苦い杯をどけてほしいという祈りなんですよ。その血が滲むような、血が滴り落ちるような、汗が血になるような激しい祈りの中身は、この苦い杯を取り除けてくださいっていう祈り。でも神は答えないわけですね。つまり受ける以外にないから答えない。あるいはイエスと神の間では 何がしかのやり取りがあったのかもしれないけれども、人間にはそれが聞こえてこない。まして弟子たちは眠かった、ね、だから何が話されているのか本当のところはわからない。そしてその激しい祈りの後で、イエスは自分の運命を受け入れていくわけです。つまり、この杯を取る以外ないのであれば私はそれを受けると、自分で杯を選び取るということをした。だから、教官福音書では、イエスはその後何も語らないわけです。もう本人は何も語る必要がない。もうそれを杯を受けるって決意した以上何も必要ないわけです。で、語るのは兵士や群衆、つまりイエスを十字架にかける側の人たちだけが語る。しかもその語りは罵詈雑言なんですよね。これ以上ない事柄をイエスに向かって浴びせ続けるわけですよ。ところが、この罵詈雑言として言われている言葉が、イエスとは何者であるかということを文字通り表しているわけです。神の子であるなら自分を救ってみろみたいなね、ことを群衆は言うわけですよ。せせら笑いながらね、思いっきりそういう罵詈雑言をイエスに投げつける。でもその言葉の中に、あなたは神の子であるということが示されていく。イエスは何にも語らない、一言も喋らないのに、イエスとは何者であるかということが群衆の罵詈雑言によって明らかにされていくっていう、それがこの教官福音書の書くイエスの最後の場面ですよね。ところがヨハネ福音書はそうではない。イエスは弟子たちや群衆の前で祈り、教え、語る。もう12章、福音書の半分のところでもすでにその運命を引き受けられているイエスは、その運命を引き受けているからこそ、そこから先起こることを、あるいはその後に起こることを、それに対して人々、端的には弟子たち、自分の愛する者たち、自分の母も含めてね、すべての人たちがそれをどう受け止めればよいのかを教え、語っているわけです。ずっと十二章から。その教えの中心は、自分は死ぬことになる。だけどそのことによって、神の救いのご計画が進んでいくのだ。つまり我々の方から言えば、その神の救いのご計画というものが漠然とどんなものか 私たちには見えないその教え、神の計画そのものがイエスという人間になって目に見える人間の姿で私たちの前に立っているんだっていうことを十二章からずっと語る。それは平時でも、あるいはその完工して迎えられた後でも、神殿でも街道でも町々でも、それをずっといつでも公にしてきたってイエスは今日の歌詞で言ってるけど、まさにその通りで、人々の目に見える形を取った、神の救いのご計画がここに生きた人間となっているっていうことを証しし続ける。たとえピラトの前であってもそれは同じだった。ピラトに対しても証しし続けている。ヨハネ福音書を思い返せば、一番最初に言葉が肉体となったって書いてあるんですよ。この言葉っていうのは神そのものだって書いてあるんだけど、つまり神が救うっていう決めたその救いの計画が肉となって現れたっていうことをヨハネ福音書は最初から確か宣言していた。で、それはイエスという人なんだっていうことが示されて、その彼が まさしく神の救いのご計画が我々の目に見える形で人となって現れて、今ここに立って話しているっていうことを最後の最後まで貫いているんですよね。その、なんて言いますか、存在の持つ圧倒的な迫力、それを推察できる場所が今日の18章にありますね。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。ユダが一帯の兵士や下役たち、ある武器を持った暴力的な集団を従えてイエスの前にやってくる。イエスは誰を探しているのかという、ナザレのイエスを探していると彼らは言う。その彼らに、私がそれだとこう言うわけですよ。私である、その私であるって言った言葉で彼らは恐れて後ずさりしたり倒れ込んだりしちゃうっていう、それはつまり相撲の立ち合いみたいなもんですよね。もう立ち合いで仕切り線にこう立ち合いでかがみ込んだ瞬間にもう相手方は負けちゃうっていう、そこで尻込みしちゃう、あるいは尻餅をついちゃうっていう、そういう状況、迫力の違いですよね。イエスという存在が持っている迫力、言葉が肉体となったっていう迫力が彼らを後ずさりさせ、あるいは地に倒れ込ませるぐらいの迫力を持っていたっていう。おそらく屈強な兵士ですよ、ローマ軍のね、下役とか言われたって、あるいは一兵卒とか言われたって、それは世界最強の軍事力を有するローマのその軍隊に属する兵士ですよ。辺境であればなおさら屈強な者たちが送り込まれる。辺境のユダヤの地に送り込まれたその兵隊でさえ、イエスが私であるって言っただけで地に倒れ込む。
言葉が肉体となってその口から放たれた私であるという言葉の迫力をヨハネはこういう構図でもって私たちに伝えたんですね。で、この私であるっていう言葉、これもまたね、ヨハネはずっと何回も何回も使っている言葉なんですね。私は何々である。例えば、私は良い羊飼いであるとかね。そういう言い方ですよ。私は私である。私はそれであるっていう言い方。これは本当にヨハネに特徴的な言い回しですね。で、この私であるっていう言い方は、例えば、出エジプトの中に、出エジプト記にも出てくる。神が初めてモーセに謁見するという、いわゆる芝の書って言われているところでね、お前を使わすと、同胞イスラエルを救えってこう言われるわけですけど、彼は そんな大役は引き受けられない、引き受けたくない。だからなんとか言い逃れるんだけど、その中で、神が私に命じたのだって言ったって同胞は聞いてくれません。どこの神だって言われます。結構恐る恐る神に対してね、やんわりと拒絶をするわけでしょ。そうすると神は、もしそういうふうにね、どこの神だって言われたらこう答えなさい。私はある。私はあるというものだ。これですよね。チャールトン・ヘストンが主演した有名な十回という映画の中で、この場面に、ね、とっても印象的にこう描かれるんですが、その時にですね、この場面で、I am that I am という声が響き渡るんですね。これは、いわゆる金帝訳聖書っていうね、キング・ジェームズが訳したとされる聖書の言葉なんです。I am that I am ってやつね。これは私であるという。私は私である、あるというものっていうそのままですよね。じゃあこのキング・ジェームズバージョンで、ヨハネ福音書のイエスが私であると言ったところは何て訳していたかっていうと I am the Lord って書いてあるんです。私が主であるっていう、そういう言い方ね。 I am that I am と同じですよ。モーセに現れたアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神がI am that I am であり、I am the Lord なのだ。それがイエスの口を通して、私がそれだ。私こそ主だと言ったときに、その迫力に屈強な兵士たちが倒れ込んだ。そういうことだったんだと思いますね。私たちは今日から受難週に歩み入りますが、木曜日にはイエスが弟子たちの足を洗った、まあ、これもヨハネ福音書にある物語ですけれども、専属木曜日を迎え、また金曜日にはイエスが十字架につけられた熟日、受難日があり、そしてイエスが金曜日の夕方には墓に葬られた。それは急いで墓に葬られた。なぜなら、日が暮れたら安息日が始まるからだった。その時には死体なんかに触れることは許されない。最も忌み嫌われることだった。だから急いで新しい墓に葬って、そして人々は土曜日一日気にしても思いがいっても何にもできないという一日を過ごす。何もしてはならない一日ね。土曜日のことあんまりイメージないんだけども。でも聖土曜日ですよね。全く何もできない。その日を過ごす。これらの日々は闇が支配する日々。私たちの希望も何もかも消える。そういう週です。この圧倒的な闇と ちゃんと向かい合わなければ私たちには何も見えないし何も聞こえないのかもしれない。でもその深い闇のど真ん中で見えない神の救いの御業が進んでいる。私たちはそれを信じているのだと思うんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、受難週に入る今日、その意味を改めて考えました。この週は闇が支配する週です。まるで私たちの心の奥底にある闇が解放されて表に出てきたような、希望も何もかもついえる日々です。しかしその闇の底で神様あなたの御業が進んでいること、私たちにはもともと見えないのにさらに闇によって完全に隠されてしまっているあなたの救いを信じることができますように。復活の主イエス・キリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。
差し支えのない方はお立ちください。賛美歌305番4節5節6節。告白。お手元の使徒信条をご覧ください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿る。乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金、賛美歌512番一節。ご覧ください。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌88番。
今のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。イエスの恵みと神の愛が、霊の働きにおいて、私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。